でしょ。
確かにそうですね、うん、
マットレス、今回トラブルはそれがありましたね、うん、あとトラブルはやっぱりね、日本人の出店ブースは、うん、やっぱりちょっとずつはトラブルありますよ、やっぱり、
うん、
ちょっとはトラブルあります、いろんなところで、
うん、
例えば荷物が、まず今回荷物の問題は結構厳しく、うん、やられちゃいました。極端な話言うと SME さんと、坂上さんのところは、うん、やっぱりちょっと荷物の問題がちょっとあったみたい でやっぱりちょっと、いろいろと本部と折り合いをつけつつ、どうにかこうにかしたらしいですけど、
うん、
やっぱり現場で売るものじゃないですか、現場で売るものの、はい、ちゃんと手続きみたいなのちゃんとしてなかったっていうか、まあやっぱり見解の相違もあるんですけど、
うん、
やっぱりそれはやっぱりちゃんとその書類的なものとかその送り方とかもあるんで、やっぱそれはちょっとあったらしいです。はい、まあどんなふうにかなったで、まあ良かったは良かったんですけど、はい、そういうのもありますし、あと例えばまあ現場っていうの、あとあれだね、信号が壊れたって話があって、その電車の信号壊れたって話があって、ちょっと一件その帰れなくなるから早めに帰ったっていう方が私の取引先に一人いて、で元々それは日曜日に会う予定だったんで、それはキャンセルになったっていうのもありますよね。であとはそうだ、その信号がトラブルがあるっていうのがどうもその帰りのその帰るため その交通機関の問題があったようで、あったようでしょうか、どうもあった、それがあったっぽいので、ちょっとそれで交通関係がぐしゃぐしゃになって、
うん、
危うくどうなんだろうな、皆さん無事に帰れたと思うんですけど、帰れなくなるリスクはありました。はい、はい、それはありました、
うん、
帰れなくなるリスクはありました、うん、はい、そんな感じかな、はい、過去はやっぱりいろいろ問題はあります、スリはあります、スリはあります、あと置き引きもあります。私が見た中で一番すごいスリと、私のすごい置き引きは本当にすごかったです。はい、ちょっとシャレにならん金額並びに被害額です。はい、あります、
そんだけいますもん、多分ね、
いるいる。で注意しなければいけないのは、
うん、
まあやっぱりそういう外国だってことは意識してくださいね、やっぱりってのはありますね。だからまあいいこと悪いこともちろんありますけれども、それもひっくるめて SN かなって気がします。はい、だからなんだろう、この話はいろいろあるんだけど、例えばこれ来年以降 SN に行かれる方にやっぱり言いたいのは、間違いなく日本は日本で向こうは向こうだってことです。で、もう実はですね、一番これ、まあ、いつも言う話なんですけど、
うん、
エッセンの会場、まあ、見本市ですけど、うん、まあ、そこの中で売買もされる見本市ですわ、
うん、
だから、日本のフリマよりも、日本のフリマよりもそのいろんなそのお客さんの、まあ、日本のフリマも日本 のゲームマーケット、ゲームマーケットもいろんなお客さん来るようになりましたけど、それよりももっといろんな多種多様なお客さんが来る場所と考えてください、
うん、
で注意しなければいけないのが、まあ、スリとか置き引きとかもちろんありますけど、やっぱりまあスリからちょっと言いますと、間違いなく言えるのはちゃんと財布を守ってくださいと。向こうのスリは巧妙ですと、正直言って巧妙ですし、チーム組んでます、ものによっては。ですので、例えば10年生き続けてベテランの方でも、
うん、
場合によってすられます、
うん、
本当にすられます、うん、はい、うん、ですので、向こうはスリ技術だと思ってください、
うん
うん、スリ技術だと思ってください、冗談抜きで、はい、犯罪技術かなって思うときたまにあります、
うん、そうい う
の、はい、ですので、まあ財布は持ってください。で、あといろいろ人がわーっているので、その中をうまくその行動するためには、うん、まあ、やっぱりいろいろな準備もいると思います。体力いります、正直言って。ですので、まあ、いつも言う話ですけど、コミケ行く時の準備ありますよね。コミケ行く時の準備ありますね、まあ、コミケいろんなもの、あそこは、まあ、お金と物のやり取りをいっぱいされる場所だと思います。で、3日間ありますね、あれ、
うん、
3日間とも動きますよね、皆さん、
うん、
コミケの、コミケで必要なことはエッセンで、応用聞きます。 コミケのコミケで、コミケの理屈は、エッセンでは応用効きます。間違いなく効きます。はい、置き引きすりの対策、さらに言ったらあの行動術、体力をつける、全部、効きます。
なるほど。
全部効きます。これははっきり言います。コミケだからって、まあ、たまにやっぱバカにする人いるじゃないですか。エッセン行く人はコミケをバカにしちゃダメです。これははっきり言います。エッセン行く人はコミケをバカにしちゃダメです。コミケでコミケの行動術は、そのままエッセンで有効です。これははっきり言います。嘘じゃありません。これは。
名言ですね。
だって、それこそだって N 万人クラスで1日あたり N 万人クラスの、あの往来がある中で、自分の欲しいものをどう買う、自分の見たいものをどう見るって形になった時に、で財布をどう守る、あとね、どういう風に物をあの集めていく、まあ集まるも買っていくっていうのはあるし、で当然。通路によっては狭いところあるので、そこに俺がバッてくると当然行きにくくなったりすることもあるので、その中でやっぱり体力も気力もいたずらにやっぱ使うじゃないですか。そうした時に、これからエッセン行く方っていうのはコミケはどういったものか分かっておくとちょっと有利かもしれません。出店する側もそうですよ。出店する側だってあのお金の問題あるじゃないですか。
ありますね。
やっぱりお金の問題とか、例えば在庫の問題とか置き方とかあるじゃないですか。そういったものもやっぱり、当然コミケとかゲームマーケットなんかの守り、まあ、ゲームマーケットなんかでどうやってやるかっていうのはやっぱりあの応用効くので、だってゲームマーケットがコミケ のコミケのそのあれが応用効くじゃないですか。
ま
さ
かですね。
だからそこないことです。
じゃあメイさんも一緒に
聞きます。もちろん聞きます。
メイさんから何か質問ありますか。
大丈夫です。今のところは
いいですか。いいですよ。はい、じゃあいいですよ。はい、
まあ、じゃあ、まあ良かったこと悪かったこと、だとマットレスこの事件が一番悪かったかと思うんですけど、
まあ悪かったね。あれはちょっと当てに取られたけど、逆に言ったら、ちょっと負けてくれんかなと思ったぐらいですね。私ね、はい。
じゃあまた去年もまああのエッセンに行かれて、今年もエッセンに行くと思うんですけど、まああの今年の、まあ、去年なんかあのダイスゲームが流行ってるって話をちょっと聞いたんですけど、もう今年の流行りみたいなものってあるんですか。
感覚的なもんでいいですか。感覚的なもんですけど、ちょっと流行ってるなって見れるものが2種類あります。ダイスゲームは相変わらず流行ってるものがあります。3種類かな。3種類あります。一つは既存のゲームの、既存のゲームの、出力を変えたもの。例えばね、ネーションズがあるからネーションズダイスが出てきたとか、ルイス&クラークがあるからディスカバリーが出てきたみたいなのあるじゃないですか。
そうですよね。
だから既存のゲームの出力を変えたものがやっぱりちょっと幅を利かしてる、ある程度売れたものですよ。もちろんある程度売れてるもので、幅を利かしてるかなっていう気はします。だからそれはちょっと感じることはあるだ。本当にブルームサービスだってそうじゃないですか。
そうですね。
あ、そうですね。はい。
もともと魔法にかかったみたいがあって、それをちゃんとボード版にしたって形なんですよ。で、それで結果的に、あっちのケナーの方を取りましたね。パープルボーンの方を取りましたね。あっちを取りました。だから、あと、例えば、パンデミックだってそうじゃないですか。
そうですね。大好きになりましたね。
だから、そういう出力を変えた方法論を、売れたゲームの出力を変えた方法論を試してるとか、まあまあまあ、あるって感じはします。まあ、それは一つ。で、今年に入って、あ、結構こういうのあるんだなと思って、こういうのが今幅利かしてるのかなと思ったのが2つ。2つあります。1つは、リダクションゲームってちょっと向こうでは言うんですけど、日本で言うと推理ゲームとか消去法のゲーム。
はいはいはい。
なんかね、ちょっと目立ってるな。だミステリウムそうですよね。
そうですね、はい。
で、あと、例えばミステリウムとか、あと、例えば、コードネーム。コードネームも実際、あれも、言葉を使う潜水艦ゲームみたいなゲームですから、あれもそうですよね。だからそういった形でちょっとその消去法のゲームが、ちょっとトレンドなのかなっていうのは感覚的なもんでしかないけど、あります。
コードネーム遊びないですよね。
コードネーム遊びないですから、まあ、これはホビージャパンさんにあれすればいいと思います。あともう一つが、リダクションゲーム。あと実はね、ちょっと目立ってたのは二人用です。ちょっと目立ってたのは二人用を意図的に意識的に作ってるところがちょっと散見しました。例えばホイヤラント、テラミスセカンってことですね。あそこが今年二つ出てて、そのうちの一つは二 2人用ゲームなんですよ。あの割とタクティカルな2人用ゲーム、うん、まあ、それあのデザイナーがあの私の知ってる人のフロリアン・ラッキーさんなんだけど、うん、あのいつもお世話になってるフロリアン・ラッキーさんなんだけど、ここは2人用ゲームで非常に面白かったし、あとやっぱりちょっとそういう2人用ゲームが割と散見されるなっていうのは見て取れました実は、うんうん、例えばあのあとゲームマーケットの大阪に来てたさっき喋ったジェイドさんのとこですけど、
はいはい、
あれなんかもだってあのあれのドームだって二人用ですからね、あれ。
うん、
あとそのいつもあのあれじゃないですか、心臓発作とか作ってるあのパーティーゲームが得意なとこあるじゃないですか、
あ
のチェコボードゲームね、心臓発作独特ね、あのいわゆるね、あの医者のゲームとかね、あのチェコパブとか作ってる、今年あのね、あのマクジョニーとか作ってた、今年なんと2人用の対戦格闘ゲームなんですよ。
ガチの
ガチの、
うん、
全然違いますよ。
うん、
びっくりしたもん、なんでこんなテイスト変わったのって言ったら、いやあのこういったものを作りたかったんだよ、
と
かだってだからそういう流れだで、スターレルムだってそうじゃないですか実際、あれなんかもう2人用のゲームし、だからなんかね2人用のそういう流れだって、あのもっと言ったら例えば、メイフェアだってあの2人用のわざわざ2人用のラインナップを結局作ってるわけだし、メイフィアンとかね、あのルックアート、まあ、パッチワークもそうですよね、
あ実際、ね、うん、
あれあの流れまだ出てますから、
うん、
あの随時入ってくると思います、
うん、
とかやっぱりそういう流れはあるんかなって気はします、
うん、
一応それは感じたところです、うん、はい、まあ、あとはまあアジアのゲームにようやく脚光が当たっ、まあよ、まあ、もともとアジア、ね、ヤポンブランドの関係で当たってる部分もあるんですけど、今年は、台湾のゲーム2つあって、1つあの、ブラーノ。ブラーノって、あの、いわゆる、あの、島にあの、キューブを置いて橋渡すよゲームね、
はいはいはい。
あれと、あと、もう1つちょっと名前忘れちゃった。名前は、ものは言えるんだけど、名前がちょっとうまく言えないんだけど、あの、それで商売するゲームがあったんですけど、もともとそれは去年の、台湾のイベントで見てたやつがあって、それがようやく製品化されて、それが結構評判良かったんで、台湾は今回当たってますね。であとはそうだな、あとはうーんと韓国はやっぱりそうだ、韓国はいつものようにそう、韓国はそう、コリアボードゲームが、はい、新作3本エッセンで出展したんだけど、2本日本のデザインの、日本人のデザインのものなんで、そういうのもあるし、ですのでやっぱそういうところは皆さん見てるかなって気はしますね、はい、だからある程度そういう形で見えてますし、スワンとか、あと香港のレイチェルのあのキャップストーンとかのも売り切ったやつは売り切ったって言ってますからね。インターナルアフィアってキャップストーンの新作あります。インターナルアフィアっていう、これもやっぱり推理ゲームなんですよ。アルゴみたいなゲームなんですよ。数字当てるゲームなんですけど、アルゴみたいな数字当てるゲームなんだけど、特殊能力にで固めたアルゴって言った方がいいかなまた変なこと言ったでしょ。あれの、ま、なんかも全部持ってきたやつ売り切ったって言ってるからね、まあそんな大きくないゲームだけど売り切ったってすごいなって。
特殊ノールで固めたアルコですか。
アルコ
すごそう、
うん、
遊んでみたいですね、
うん、またそれも入れると思いますんで、うん、はい、
エッセンの流行りってやっぱ日本でもやっぱり流行りの流れで組まれてる、
なんとも言えないかな、なんとも言えない、それはなんとも言えない。なぜかって言ったら日本は日本の流行りはもちろんあるでしょうし、それとこれとはまたちょっと違うかもしれないけれども、融合することはもちろんあると思うし、それはそれでちょっと私は見てみないとわからないし、ちょっともうちょっと追ってみないとわからない、
ね、例えば去年14の出たものの流れは日本では結構ヒットした感じなんですかね。
うん、まああると思うよそれは。だから例えばやっぱり外のトレンドっていうのはトレンドで、明確にそれはトレンドとして意識されるので、それはそれで動くと思いますけど、やっぱり変に難しかったりとか、ちょっと日本人のに向かない、テイストのもんだったりすると、ちょっとそれは、距離を置かれる。例えばね、海賊ゲームが一時期流行った時があったんですよ、
はいはいはい、
その時あんま日本はそこまで海賊ゲームは追っかけなかったんで、そういうのはありますけどね。だからテイストの問題でちょっと違うなって言ったら、
うん、
だから例えばさっき言ったように海賊とか、あと西部劇のモチーフがもし流行ったりすると、やっぱ日本ではちょっと難しいかもしれない。
うん、
うん、SF だったりしてもやっぱそれは難しいかもしれない、うん、システム的なものはもちろんあると思うけど、
うんうん、まあ西部劇とかも一定数でね、うん、好きな人いますけど
あるけどでも、うん、マジョリティはやっぱ取りにくいと思う、う
ん、
やっぱり、
うんでそういうテーマ的ななんかね今回エッセンで流行ったテーマとかあるんですか。
テーマ的なもんやっぱり鉄板だよ。やっぱファンタジーとかは鉄板だし、ファンタジーとか中世ヨーロッパは鉄板なんだけど、
うん、
ね少しだけ SF 強かったかな。少しだけ SF は強かった、う
ん、なんかスターウォーズ系が多かったって話を聞きました、ね、
うん、そうそうそうそう、うん、少しだけその SF 系が多くて、そうスターウォーズとか多かったね。あとそうだな、あとはそうだな、あとはでも SF は多いような気はする。確かに、
うんうん、
SF は多いような気はするよ。うん、うん、そうそうね、はい、そんな感じかな。うん、まあいつあとはいつもの流れなんだけどね。
うんうんうん、なるほどね。やっぱり日本ではうん、あんまりこうマジョリティが取れないテーマとかっていうのもあるんですね、やっぱね。
あるあるある、
うん、
あと例えばね、同じファンタジーでも、うん、ダークファンタジー系はちょっと難しいかもしれない。ちょっと刺激的な要素を含むやつとかちょっと難しいかもしれない。刺激的なものとかちょっとそういうちょっとなんだろう、いわゆるモンスクリーチャーサイドの立場の話とか難しいかもしれない。わかんないけどね、それは。
逆に日本がなんかこうエッセンとか外国に持ち込んでこうマジョリティが取るテーマ
やっぱ日本だと思う。
日本だと思うですか。
うん、だって行きは売れたし、行きは売れてたし、行きはね、行きは売れてたし、やっぱり中華よりかは日本の方は受けた。
うん、枯山水とかもそんな感じ。
枯山水持ってった、枯山水の方が持ってってないけど、枯山水とか持ってったを受けるかもしれん。
マンダラも和の日本っぽいやつ、
うん、受けるかもしれん。
もう日本の日本自体がもうテーマとしてブランドなんですもんね。
うん、だと思います。で、あとよくまああれなんだけど、ヤポンブランドもそうだし、うん、ヤポンブランドもそうだし、その行きもそうなんだけど、うん、やっぱちょっと今までみたいな簡単な遊びやすいゲームではなく、少し手応えのあるゲームをその提供しようという流れはあるので、
うん、
それはそれでいいことだと思ってる。
うん、
やっぱり順番だと思うんで、うん、いつまでも簡単なもんばっかじゃないっていうのは評価してる。うん、
ミニマム系のゲームが流行って、
もちろん、
ゲームってでもですね、うん、で、やっぱりデザイナーとして仕事成長して、うん、そういうのがやっぱりちょっと手応えがあるのが出てくると。
もちろんミニマム系はミニマム系でもちろんある程度の需要はあるんだけれども、うん、あらゆる層に何だろう提供できた方が、うん、デザイナーとしてもその会社としても、うん、引き出しの数って考えればありかなって気がします。
うん、今年のエッセンの流行りはそんな感じなんですけど、うん、いろんな国にからやっぱ日本も含めて台湾とかもあるんですけど、うんうん、まあ、勢いを感じたあの国とかってありますか。
ロシア。
ロシアですか。
うん、びっくりした。ロシア俺もっと苦戦すると思った。ロシアもっと苦戦すると思ったら、うん、ロシアのメーカーがどういう形でそんなんだっけお金を回してるか分からないけども、うん、ロシアのメーカーは割と大きなブースをいくつも取ってた、ね。まあ、ライトゲームズはもともとつてがあるし、
はいはいはい、
ライトゲームズはもともとつてがあるし、ホビーワールドは合弁会社として機能してるから、それ以外にも何社か出てたから、ロシア系のゲームは何だっけ今後期待できると思う。
最近だってやっぱなんじゃもんじゃとかスパイフォールとかも、
うん、そうそうそう
そうです
よね。そうですよ。で、あとは、
ね、
あと新しいメーカーも2社ぐらい来てたし。
ああそうなんですか。
2社ぐらい来てたし、うん、でやっぱりその箱の作りなんかも良くなってきてる。
うんうん、昔に比べて
良くなってきてる。でちゃんとしたゲームを作ろうという意識はやっぱある。
うん、
だからロシアはまず一つ。あと実はイタリア。イタリアはイタリアのメーカーはブースも大きくなってる、正直言って。で昔からある例えばね、昔からあるダヴィンチとかはもちろんダヴィンチとかは昔からあるけれども、それ以外にもね、例えばいろいろと新しい試みをやろうとしてるメーカーとか、まあ、こちらどちらかというとデザイナーだな、デザイナーがだいぶメーカーともにデザイナーもあるんで、それは感じる。で、それとは別にフランス、フランスが多分今ひょっとしたらドイツゲームっていう枠組みからするとドイツ本国よりもフランスの方が勢いはあるね。
昨年のコンセプトとかもそうですもんね、フランス人
って。だから、なんだろう、フランス人すげえ多かったの。
あ、そうなんですか、
現場、現場。
そうですか。
すげえ多かったの。
うん、
で、そこら中から実はフランス語が聞こえてくるっていう状態で、実際そのヨーロッパのゲームのそのストリームは、うん、ひょっとしたらフランスにあるかもしれないなっていうのは、あながち嘘ではないかもしれないと思ってる。うん、
フランスのゲームが勢いがあるっていうのはなんかね。
アズモデ。アズモデ、アズモデ、アズモデ、巨人だもん。アズモデは正直言って、どういうお金の回し方してるかは、ある程度は分かるけれども、
うん、
大きなその投資組合、投資組合みたいなのに属してて、
うんうんうん、
そこでファンドを回すみたいな形でやってるから、だからそういう形でフランスユニオンを組もうとしてるね、
うん、
どちらかといったら。だからアズモデがちゃんとそのアズモデの販売網を構成して、そこで、各その、まあ、例えば、デイズ・ワンダーもそうだし、うん、この間販売していただいた例えばファンタジーフライトとかね、パールとか、アイスタニアもそうじゃないですか、全部そうですよね。その辺なんかが、その個々の、その、会社として、ゲームを開発しやすい環境を整えて、いわゆる通常だとやっぱ、販売網っていうのはやっぱ整備するのも会社の務めなんだけど、
はいはいはいはい、
それもちゃんと面倒を見てっていうことができるんで、
うん、
そういう意味で、会社経営とか、ゲーム開発にちゃんと、力を注ぎ込めるようになってるかなって気がします。
うん、フランスの勢いがやっぱ強いっていうのは聞いてたんですけど、
いや相当強いよ、
うん、
びっくりするぐらい強いよ。だから、まあフランスっていうのはこれ地理的な話をすると、フランスっていうのはフランス本土はもとよりベルギーとかあの辺まで全部、あとスイスとかまで、まあ、フランス5県で見るので実際のところ、だからそうやって考えると人口を、ゲームを遊ぶ人口からすると決して少なくはないんですよ。
ミステリウムどこでしたっけ。
ミステリウムだってルイミルだから、フランスで。
で、なんだっけ、
もちろんミステリウム の、 その大元作ったところは、イタリアかロシアなんだけど、ルイミルでこんだけ広がったっていうのはあると思うんで。
じゃああれですよね、コードネームチェコでしたっけ。
チェコ、
うん、
チェコはチェコで頑張ってるね。チェコはチェコで頑張ってる。なんでかっていうと、多分なんだけど、ポーランドに今その印刷工場があるんだわ。だから東欧の方がその、まあ、コストが安く印刷できるっていうのもあるんかなって気はするけどね。チェコはチェコで頑張ってるよ。
だからやっぱ今後伸びてきそうなところ、やっぱロシアが伸びてきそう。
ロシアはびっくりするぐらい伸びてた。伸びてた。びっくりするぐらい、俺もっと苦戦すると思ったの。
ユーロの関係。1年前に比べてなんですか。
ユーロの関係で、ユーロの関係で、基本的にユーロ、行き来できなくなってるはずなんですよ。まあちょっと今どうかわかんないけど、確実そういう時期があったんですよ、最近。だけど、頑張ってるなと思ったらそれはあるね。だからちょっとそれは感じた、実際。イタリアは、例えば、あと、クラニオクリエーションとかね、あの辺もそうだし、あと、何よりもデザイナーはそう育成しようとする意識が強いので、例えばルッカゲームズで毎年1本出るじゃないですか、カードゲーム、あれはやっぱそういうのもあるんで、ね、
そうヨーロッパの国 とかと比べて日本とか その市場というかデザイナーみたいなのもやっぱ決定的に違いますかね、いろいろと。なんか大きく違うところとか、そこのヨーロッパに近づくためにはどういうふうにやっていった方がいいかっていうの
は、今の現実的なことだと、やっぱアマチュア主導じゃないですか。今現実的に考えてデザイナーとか、もちろん今の環境が、もちろんそのヨーロッパの環境とはもちろん違うので、労働環境とも全然違うので、一概に比較はもちろんできないんですけれども、アマチュア主導でゲームマーケットは今動いてますよね。
そうですね。
で、やっぱり、なんだろう、まあ、こうやってスイッチゲームズってアークライトさんとかまあやってますけども、デザイナーが、ある程度起業して、そのデザイナーが起業して、その彼らが、その例えばデザインしたものを売る環境っていうのが、そろそろ構築されるかなって気はするんですよ。デザイナーが起業して、デザインをしたものを、その、出版社っていうか、まあ、出版社とか販売会社に、お願いするってパターンはあると思うし、あと、まあ、そうだな、 あと印刷工場の充実ができると、あの印刷工場が今やっぱある程度限られたところがやってますよね。だけどこれがもうちょっと広がると、印刷の幅、印刷工場の幅が広がると、クオリティの問題は間違いなくいいので、あの日本の方が、だからそういった感じで考えた時に、うーんと、またそれはそれで好転するかなと思いますけれども、ただやっぱり彼ら一つ思ったのは、これちょっと言いにくい話かもしれないけども、あの、いや、彼らやっぱりゲームデザインしてる方って結構、あの、なんでしょう、割とゲームしっかり遊んでるんですよね。しっかり遊んでしっかり買ってる気はします。だから、やっぱゲームしっかりね、いろんなゲームを遊ばないとゲームデザインできないんじゃないかなって気はちょっとしますね。作ってるだけじゃダメかなって気がします。
作ったりとかテストプレイやってると自分でゲームをやる時間が減って
くるでしょ、減るでしょ。だけど、いや、彼らは相当量をやっぱ遊んでると思う。
やっぱあとあれですよね、ゲーム、中野さんもさっきあのギークバーしましたけど、ゲーム出てって何が回ってるか見ないとやっぱりこう、
それはある、ね、ある、ね、だから、なんかね、結構いろんな、例えばいろんな話するんだけど、やっぱりゲームデザイナーが、ゲームデザイナーがいろんなゲームをやっぱやってるのは肌で感じるんで、私はそれは一つポイントだと思う。もちろんあの日本の労働環境とか日本の ゲームの環境っていうのはやっぱり違うので、そこは一概に比較はできないけれども、そんな気はしますよ。ゲーム作ってどうしてもゲーム遊ぶ時間がないとか、例えば私なんかそうなんだけど、ゲーム仕事にしてるとゲーム遊ぶ時間そもそもないんだよって話になるけど、それはちょっとあの結果的にあんまり良くないかなって気がします。だから私、あのゲーム遊ぶ時間のあえて作ろうとして
て、最近ちょっとそうですね、上げてますね。
そうしないと、いや、あの情報とか、まあ情報というか自分の腕が落ちるんじゃないかなって気がします。それはちょっと感じる時あります。
遊ぶことによって、ね、ゲームを選ぶ目っていうのも養われてきますし、
ね、もちろん、ね、実際例えば金曜日なんか、私金曜あの私今回あのテストプレイ付き合ったのはそれも実は理由があるんですよ。いろんなところの、例えばラッキーさんもテストプレイ2つ持ってきた、シルバーノ・ソレンティーノもある、ある。シルバーノ・ソレンティーノにとっては金曜日、あのダヴィンチの、DB 蒸気の、会合、まあ、いわゆるミーティングってのは必ず金曜日の一番ケツなんですよ。時間的に18時間って決まってるんですよ、もう。で、もうそこ決まりなんですよ。で、決まったんだけど、その後にシルバノ・ソレンティーノと二人でずーっとゲームやってたんですよ。ずーっとそのテストプレイとか、まあ、一本二本ぐらいやってたんですよ。そしたら電源落ちて、会場の。はい、うわーっと言って。だからもう8時近くて、あーとか言って。で、慌てて、その、帰ったって。警備員にどやされながら、慌てて帰って
マットレスで。
で、マットレスが待ってでね、やっぱりそういうのもあるし、で、ラッキーさんも、やっぱり、その、さっきから、あの、さっき、その、二人用のゲーム作った、フォイヤーが、作った、あるんだけど、やっぱそれもあって、あの、やっぱり、バネストに、いろいろゲーム見てもらいたくて、あよくば、引っかかってほしいんですよ。で、そのためにあの持って帰ってどっかにあるはずなんだけど、あのちょっと探さなかったけど、あのどっかにあるんだけど、でそれで、やっぱり見てくれと、見て感想でそのどれぐらい可能性があるかって聞かせてくれって話があるんで、やっぱり例えばいろんなどういったものを例えば参考にしましたかって言ったら、例えばいろいろゲーム出てくるわけですよ。ということはある程度やっぱゲーム知ってるわけですよ。だから、まあ、皆さん、例えばこれをお聞きの皆さん、ゲーム作られてる皆さんは、あの、やっぱりある程度ゲームってものに対して、ゲーム遊んでゲーム作ってって方ばかりだと私信じてますけれども、もしそういう方じゃない、あの、ゲーム作るばっかで、例えばゲームあまり、遊んでない、ゲームあまり買われてないって方は、私はやっぱりゲーム買って、例えばルール研究するとか、ゲーム会に行っていろいろ、いろんなゲームを試すとかした方が私はいいと思います。だから、もっと言うとゲームデザインするだけじゃなく、例えばゲームでなんかいろんなことしようとする人、サークルやったりとか、例えばね、イベントを打ったりとかする人いらっしゃると思うんだけど、いろんなゲームを触ってくださいっていうのはやっぱり思いましたし、私はそれはこの仕事をやるときに ある段階でそれは肌で感じました。 いろいろ言われたのもあるんですけど、そういう気はします。
やっぱあれですね、日本のゲームデザイナーさんとかはメーカーさんとかはまだそのロシアとかこの各国に比べると勢い的にはまだまだ、
というかそういうわけではないんだけれども、うん、ちょっとやっぱりそういう感じがするときはたまにあるんですよ、
うんうん、
デザイナーさんとか喋ってたりすると、
うんうん、
なので別に悪く言うわけではないですけれども、そういうことを心がけてゲームを作られるとより一層いろんなことが見えてきたり、
うんうんうん、
結果的により良いゲームを作れるような気がします、
うん、
はい、
うん、
なるほどね、
うん、
それなりにやっぱ日本のメーカーさんとかデザインさんも成果は多少上げられた感じですか、
ね、上がってると思いますよ、さすがにやっぱり、うん、いろいろやっぱりいろんな形で出展したりとか、うん、まあゲームマーケットがある程度そこがああいう場所で、まあ経験を積めると思いますから、だからただやっぱりエッセンに出ていくとなるとよりゲームマーケット出るよりも桁違う苦労はすると思うし、うん、ただ腕試しとしてはなくはないかなと思います、うんうんうんうん、例えば実際ヤポンブラの10年ぐらい前にその、うんうん、ああいう形で出たと、である程度今成果があった、
うんうん、
で今年オインクさんがああいう形で出た、である程度成果が出てると、
うん、
で実際山田さんが実際枯山水のところ山田さんが生きてかゲームでああいう形で、うんうん、ある程度成果が出た、坂上さんもある程度成果が出た、
うん、
で冒険客と
エ
スインさんが、うんうん、合同で出して、まあこれは来年またどうなるか、
うん、
興味深い部分もあります、
うん、
だそういう部分もあるので、
うん、
私は何だろう、打って出るんであれば、打って出るんであれば、うん、いろんなこと試せる今チャンスじゃないかなと思います、
うん、
そういうだからエッセンの場で実際まあ英語の問題もあるし、
はい、
あとまあ英語の問題、英語では同時語の問題もあるし、
うん、
まあともすると例えばバイト雇わなければいけないこともあると思うんですよ、
うんうんうん、
だけどそれはそれでまああるとしても実際そこで例えばお金を儲けるっていうのは実際難しいかもしれない、渡航費の問題とかそういうのがあるんで、うんうんうん、だけど自分のゲームを知ってもらって、あわよくば例えば興味を持ってもらえる人が例えば、
うん、
コネクションが取れるとか、
うん、
あと、実際それで腕試しとして、うん、で実際その、まあはまあ、知名度を上げるとか、
うん、
でそうすると知名度上がれば多分将来的なものになるような気がするんですよ、
うん、
だからそういったものも含めてもし例えばエッセンってものに興味があるデザイナーさん、
うんうん
とか、まあ、業者さんでももちろんいいんですけど、うん、は一度ちょっとご検討されてもいいと思います、
うん、
もちろんいろんな障害はありますけどね、
うん、いつかはエッセンに攻めさせ
ていや、あると思いますよ、
いつかはエッセンに攻
め
させて当然ユーザーさんの立場でも見に行ってもいいと思います、うん、例えばやっぱ本場は本場なんですよ、
まあそうですよね、
本場は本場なんですよ、
メジャーレビューなもんですもんね、
うん、本場は本場なんですよ、だからやっぱり肌で感じに行くっていうのがあると思う、ただ、まあ、さっきも言ったようにやっぱり日本とは違うってことはもちろん当たり前ですので、
うん、
ね、エッセンは日本ではありませんので、日本の感覚はさすがにやっぱり通用しないと、海外旅行は海外旅行ですから、はい、
25万ぐらいからですよ国交費だけね
それは仕方ない
ね、なんかこの間ツアーありましたよね、なんか出てましたけど、
ツアー
交通費のツアーとか、うん、あれは
ツアー、まあ、ツアーはねでもね、ツアーはね考え方かな、別にツアーがいいって人もいるけど、うん、私は何だっけ、あんまりニュートラルで見るんだったら一、うん、人と一人とかの自分たちだけで行った方がいいと思う、
うん、でもなんかね、いくらかかるのかなと、こういうのに25万ってかかったんで、うん、1個目安かなと思って
たので、うん、まあまあまあまあ、まあ、私はもうちょっと安くいけると思うけどね、だって行って帰っての飛行機が10万弱で、
うん、
で向こうでの滞在費がまあ何泊するか知らない、何泊するか知らないけれども、まあ前日だとしたら4泊5日、水曜日に入って木金土日、もちろん観光があるから、
うん、
水曜日木水木金土日か、
うん、
5泊だから5泊で8000円ぐらいとして4万円ぐらいだから20万はね計算すると、ね10 20万弱かな、17、8万、もうちょっとそんないかんか、
うん、
17、18万プラスゲーム購入費。
いやまあ20万ぐらい多分
ゲーム購入費いや20万つまんないと思う、うん、ゲーム買うなら
あですよね、
うんうん、だけど逆に言うとあの海外旅行とか、まあ、皆さんされると思うんですよ、うん、もう今この時世なった時に例えばゲームに本当好きだったら一度見に行くのもありだと思います、うんうん
20万貯めなかんですね。20万貯め
はいけるってことですよ。意外となんか安く感じる
よ。ゲームマーケットで何万も使っちゃうので、エスじゃなかったらね、倍使っちゃいますよ、多分ね。
その上、送料かかります。
なさそうですよね。
まあ、今ね、持って帰る量が、今、持って帰れるのは、今、23キロに、2パックまでなので、今、46キロまでは持って帰れるんで。
長尾さんは今回、これを買ったんですよ、ゲーム。
あんまり言いたくないね。ただ立場的に、うん、もらえるものもありますが、うん、私個人は一応流儀として、うん、買えるなら買います、うん、で、あげ、例えば、お前さん業者だから、うん、あのサンプルはあげるよって言われて初めてもらいますから、うん、サンプルくれとは自分は言いません、
うんうん、重さ的には23キロギリギリまで入ってるんですか、たっぷり
だって一つ送ってるからね、
あですよね、
うん、うん、だからであとはだから私は50キロ数だと多分5、60キロ買ってるね、
ああなるほどね、値段はいいんだけど、うん、キロ差そんだけだ、うん、すごい、
うん、
すごい
ね、だって買わないなんで全部仕事にすることないです、
うん、
だからなんですよ、もらうと仕事しながらも、
まあ、そう同時にでも話しましたそれね、
うん、もらうと仕事しながらも、
うん、
だって同人のゲーム買うとき、ゲームやるとき、うん、必ずなんだけど、やるかどうか分かんない、一つは買うよっていう。
あ、まあそうですね、
うん。あれはどういう意味かっていうと、仕事にしないかもしれないけど、うん、自分自身ゲームに関心、興味はあるから、常に、一つは買うよって言って
る。その理論がエッセンでもね、ある。
あるよ、それはあるよ。だってやっぱり、下手したら、もしそれで仕事しなかったら、下手したら、それ、まあ言われることは多分ないけど、泥棒じゃん。
まあ私ですね。
泥棒じゃん。やっぱ罰悪くなるよ、それは。
うん、向こうもだってあれですもんね、期待しちゃいますもんね、
それね、うん、だから変な期待は持たせないように1個買うんですよ、
うん、
最悪だから仕事しなくても1個は買ってるから悪くは言わないは
ず、うん、確かですね、うん、コンサート
うん、
あ、さっきお話しされてましたけど、グローブトロッターのお話で、うん、この間の収録の時にエッセンでお話をしていくと、
うん、
成果的にはどうだったんですか、
まずただまずまずだけど、うん、まずはシルバノソレンティーノとテストプレイしたやつして、まあ、今開発段階にあるやつはちょっと文章をもうちょっと直さなければいけないことになったので、
うん、
今リライトを向こうがしているかな、
うん、
はい、でこれは、ただ早くても春かな、大阪でも難しいかな、早くてもね、うん、まだあれです、であと2本は、うん、テストプレイ段階です、
うん、
1つはさっき言ったフロリアナッキーさんに、うん、あれしました、お願いしてるやつは、今日本にそのこのバケットの中に入ってるんですけど、それを ほじくり返して、やれるようにします、
うん、
で、またそれはレスポンス返してって形になります、
うん、
であともう一つは、さっき言ったスパルトカルベルタッテルリさん、うん、ね、に、あれです、お願いしてブラフゲームを作ってくれっていう話をしてます、
うん、
でこれは、ま、もちろんその先方にはまあ順番だからその全てができるわけでもないし、やっぱ時間もかかると思うし、場合によってはちょっと動かないこともあるかもしれないって話はしてます、うん、でそれも全部話をして、順番でやろうとしております、
うん、はい、じゃあとりあえず11月のゲーマーには出ない感じですね。
いや無理でしょう。
ですね、
無理でしょう。11月のゲーマーにやるんだったらそれこそ光栄パックさん一択でしょうし、光栄パックさん勝原さん
一択
で、勝原さんが多分なんだっけ、連続で2点に回してどうにかこうにかかな。それは勝原さんは絶対嫌がるでしょうから。
大変ですね。じゃあ早くて、まあ、来年の春以降ってことですね、
うん、まあ、春以降になりますね、うん、ちょっとやっぱり、うん、うん、ちょっと昨日とかのこの間エッセンでやった時にちょっとお互いのルールの誤解があったんで、うん、私の方のルールの誤解があって、書き方的に誤解を取る誤解を招く形もちょっとあったんで、
はい、
それはそれでって感じです、はい、
ではですね、やっぱりグローブ取った以降、やっぱ中野さんが 携わるというかゲームが期待されてると思うんで。
ありがとうございます。うん、グローブトロッターが、うん、なんだかんだ言って、グローブトロッターなんだかんだ言って、うん、今でも遊ばれてるので助かります。
そうですね、今でも全然遊べるという、はい、古くならないゲームなんで。
やっぱり、なんか毎回毎回展開が変わるゲームの方がいいんですよ、やっぱり。だからあれって毎回毎回展開変わるので、それは飽きずにやれる。それは最初、私、シルバーのソロンティーノには、やっぱ行ったので、はい。
例えば中尾さんはが遊ぶと最新作も中尾さん弱いんですかね、やっぱり、ね、毎回負けてましたよ、グローブ取った
ら。うん、負けるね。
グローブ取ったら勝ってるイメージじゃないですか、中尾さん。
あれはねみんなね、丸さんが悪いんだよ。
また丸さんの名前出しちゃって
丸さんが悪いんだよ。まあでも、まあ、冗談抜きでやっぱりそうやって私を慕ってもらえるその、ね、うん、皆さんがいらっしゃるから私も頑張らなあかんなと思います。
うん、はい。じゃああとですね、注目ゲームというか、まあ、購入されて持ってきたゲームがあると思うんですけど、うん、まあ全部が全部仕事にならないって話だったんで。